実践について、実際の作り方。これまでお話ししました通り、俳句の場合は、すらりと表現するよりも、ちょっと人工的な細工をして、作詞するくらいの方が、思いを込めながらも、詩としての価値を保った、十七字を描き出せるかと思います。ただし、あくまで作品の価値を考える場合の話で、たとえ取るに足らなくても、素直な心情が表明されていれば、詩であることに変わりはありません。特に日常での使用は、ほんのちょっと詩らしく表現するくらいで、普段着に着こなすのがおしゃれで、手を振るくらいの挨拶です。優れた作品を生み出すことなど、そのような日常活動としての文芸に比べたら、恋人の涙くらいの価値しかありません。あなたにとっては貴重かもしれませんが、社会にとってはなんとやらです。優れた作品というものは、ありきたりの営みの延長として生まれてくればよいのであって、魅惑の表現に勤しむ詩人と、鑑賞に溺れる教授者に分かれたとき、自分たちの営みとしての文芸、夏祭りの喜びの精神は、廃れていく一方ではないでしょうか。漢は旧代、いくら人工的な細工をするといっても、短歌のところで話したように、何度も口に唱えて、自然な語りかけのうちに、相手に思いが伝わるようでなければ、それはもう解説や、とんちの覚え書きに過ぎなくなって、死から転げ落ちた屍の自画図のあった打算文には過ぎません。では、どのように作詞をすればよいかと言いますと、やはりその後で説明しました。内容ごとの図式化を行い、それに基づいて作詞をするのが最も簡単で、しかも最も効果的に複雑な表現を得ることができるかと思いますので、短い形式ですから、いきなり作っても構いませんが、初心者にはよりおすすめのやり方です。例えば雪が降っています。もちろんちょうど、椿でも咲いていれば結構ですが、ともかく雪が降っているばかりです。でも雪のことは歌ってみたくて、白雪から、対比すべき対象、白雪から赤い椿、白雪から過去、過去から赤い椿、などと方針を定めながら着想を立体化していけばよいのです。それでとりあえず、白雪よ、陶器戦の赤椿、白雪よ、陶器戦の赤椿などとまとめてしまい、それをもとに遂行して、雪やんで今よ戦よ赤椿、雪やんで今よ戦よ赤椿などとまとめていけばよいわけです。ちなみに、雪やむ、雨降るのように、が、は、といった助詞を抜くような表現は、古文も現代語も関係なく、単詞を作る際に利用する方法なので、覚えておくと良いでしょう。では皆様も、図式化によって、2、3句読んでみましょう。暇つぶしの和歌の味わいです。暇つぶし、初夏めく樫の匂いかも。暇つぶし、初夏めく樫の匂いかも。三分取り、時の旅と。立てかけの、材木叩いて夏の歌。立てかけの、材木叩いて夏の歌。即興句、時の旅と。ざるそばの、梅雨にうつせや夏の月。 ざるそばの梅雨にうつせや夏の月、いつもの彼方、うましうましとものものの声、うましうましとものものの声、時の遥か。二番歌、鳥も果たせず奪われて、二番歌、鳥も果たせず奪われて、時の旅人。灰打ちたたく、タバコを一吹き。灰打ちたたく、タバコを一吹き。時の遥か。お前らってやつは、いつもの彼方。練習方法。最後に初心者向けの練習方法を、万葉集を例に紹介しておきます。そうでもしなければ、この章はもはや万葉集とは何の関係もなくなってしまいますから。短歌から連歌、発句から俳句への流れを捉えるだけでも、短歌の上の句から簡単に俳句が取り出せるのは明らかです。そこで、表現と着想の勉強と、ちょっとした創作を絡み合わせて、万葉集でなくても構いませんが、好きな短歌をいくつも俳句に変えてみるのは、初めの頃には有効な練習方法です。さらに、古典を利用すれば、個々の練習にも最適です。例えば、万葉集の巻第一の開始から、有名なところをいくつか俳句にしてみましょう。語りの練習に徹して季語なしでも構いませんが、もちろん季語を入れるとより良い練習にはなるでしょう。二木達に船乗り船頭今地づき。二木達に船乗り船頭今地づき。かぐやまと争いしけり耳なし山。かぐやまと争いしけり耳なし山。わたつみの豊畑雲や二日月。わたつみの豊畑雲や二日月。うまさけ三輪のもみじか御やしろ。うまさけ三輪のもみじか御やしろ。あかねさす紫の雪君が袖。あかねさす紫の雪君が袖。紫の匂える芋を凍るかな。紫の匂える芋を凍るかな。よき人のよしとよくみし吉野桜。よき人のよしとよくみし吉野桜。ただ一つだけ断っておきますが、ここまで創造性に乏しいものを作品だと思い込むのは、浅はかを流れ尽くして芥です。知性がなくてうんざりです。ですから、春過ぎて夏来たるらし、白たえの衣を干したり、雨のかぐやま。春過ぎて夏来たるらし、 白妙の衣を干したり、雨のかぐやま。持統天皇、万葉集一巻28。という有名な短歌をもとに、春過ぎて夏来たるらしい衣かな、春過ぎて夏来たるらしい衣かな、このような元歌に依存した落書きは、練習や元歌の素晴らしさを表明するのにとどめて、それを自分の作品だと信じ込むような集大だけはどうか晒さないでほしいと思います。元歌を参照にしていることを分からせながら、新たなことを読むことを本歌取りと呼びますが、上の練習くらいのものは、もし作品であれば改変、悪くすればパクリには過ぎません。でも例えば、白妙の衣も干さず夏の山、白妙の衣も干さず夏の山と歌えば、下手ではありますが、元歌を参照にしたことを表明することによって、元歌を利用して何か新しいことを読んだもの、すなわち本歌取りと呼ぶことができます。もちろん短歌でやっても同じですが、以前に説明はしませんでしたので、下に定義だけ加えておきましょう。本歌取り、元となる詩などをわざと参照にしたことを明らかにすることによって、元歌と新しい歌との内容の対比や継承を生み出しながら、新たな詩を読むこと。短歌同士のものは、かつての歌楽などで、
元の和歌の言葉は肉まで引用し、
などルールを定めた歌論書もあるが、おおよそ元歌が読み取れる程度の言葉を借用し、新しい表現を交えつつ読みなすのが最も一般的なスタイルになる。ただしこれもわざとほんのわずかの言葉だけを変更し、元歌と全く違う魅力を表現するなど、さまざまな技法が存在しますが、初心者のための解説を離れるので、この辺で定義付けは終了です。俳句の作り方のまとめ。この章を俳句の作り方に変更し、一章を割いたのは、手軽に日常の私的生活を楽しむための基本的な端子として、短歌と並んで俳句をあなたのポケットに入れておいてくださったらと考えたからに他なりません。どちらも試験の一つには過ぎませんが、禁止された教育システムの賜物か、この形式で作詞を行えば、それだけで詩であると誰もが認めてくれる。つまり作品として解釈してくれるわけですから、これほど便利でありがたい試験はないわけです。しかもどちらも過去からの遺産がありますから、それを参照にして、私たちはさらなる表現をも、例えば外国語の詩を読むよりは、はるかにたやすく、高みに上ることができるわけです。それに、日常的に詩をするのであれば、どちらも私たちの詩をしている、誰もが身につけている、今の言葉で、たやすく読むことができます。散文でも詩は描けますが、様式化された言葉の結晶を最もたやすく表現に収め、しかも相手にも詩と思わせるジャンルが、せっかく石ころの気楽さでゴロゴロ転がっているのですから、どうしてそれを利用しないことがありましょうか。いいや、利用しないわけはないよ。括弧半語。 というのはちょっとずるい執筆かもしれませんが、あとはあなた方が砂に引きこもるミジンコのような小ささで、俳句の道だの短歌の美学を極めることこそ文芸などと、引きこもりの手引きのような錯覚にとらわれないで、時に応じて短歌や俳句から3分の詩、あるいは能力があるなら古文の詩も、あるいは英語の詩も、または漢詩でも、もちろんその人の言語能力に応じて描いてくださったらと思います。ただそれだけのために私はこうして落書きをしているくらいですから。それでは皆様、次回でいよいよ最終回です。ちょっとコメディーな俳句でもして今回は終わりにしましょうか。納め歌。はしゃぎして雨を降らせて帰るかな。はしゃぎして雨を降らせて帰るかな。時の旅と続く。